はい、皆さんおはようございます。今日は爽やかな、いいですけどね、ちょっと気温の差が激しく向いて体調がですね、体調の管理が難しい状況でありますけれども、皆さん元気でね、お会いできたことを嬉しく思います。今日はイースターですね。各地の教会でイースター礼拝ということがですね、行われる と思いますけれどもね、今どうでしょうか。私たちは主の復活の命に生かされているものです。命を与えられたものです。主が復活されなかったら、私たちもこの復活の命に預かれるものでなくて、罪の中で滅んでいたものであったということが聖書に書かれていますけど、本当に感謝をしたいと思います。今日だけが復活の命に生きるわけではありません。毎日毎日が主の復活の命に感動し生かされているものであるとですね、私たちは自覚してですね、感動していきたいなと思います。私もですね、ちょっと前入院しましてですね、心臓の手術を受けました。皆さんの祈りの中で支えられてですね、本当にこうして何もこともなかったようにですね、こうして立たされております。本当に感謝をしたいと思います。難しい手術だったようですね。2時間ぐらいかかりました。1回目は1時間もかからなかったんですが、2回目は難しい手術であって、ね、心臓がなくなの血管がですね、長年の悪いものが溜まってたんでしょうか、狭まってですね、カテーテルを入れたんですけれども、ね、それだけでも難しくて、ドリルで削ったなんて後で聞かされたんです。血管をどうやって削ったのかなと思ってましたけど、そんなこともしたようですけれども、まあ、とにかく手術が無事終わりましてですね、このように元気で皆さんの前に立てることを本当に感謝をしたいと思います。4月ですからですね、5月からはまた言語が変わりますね。令和という言語になります。4月は年度替わりの年でありますね。年度替わり、皆さんそれぞれ新たな決意し音部の中でですね、それぞれが新たなステップアップを目指して、あるいは目標に目指して成長していこうというふうな決意があって旅立ちをしたするその時だと思いますけれども、そのようにですね、皆さんもそれぞれ、何かの成長を目指して進んでいく決意をしたんではないかと思いますね。今日はね、先ほど聖書を読んでいただきましたけれども、2節のね、生まれたばかりの血、死の芋のように純粋な御言葉の父をしたいものでなさい、それによって成長し救いを得るためです、ということですね。今日のメッセージは血の芋のようにということですね、書かせていただきましたけれどもね、生まれたばかりの父の御のように純粋な御言葉の父をしたい求めなさいということですね。それによって成長救いをし救いを得るためですと、ね、第2テモテの3章を見るとですね、聖書は全て神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益ですと書かれてますね。さて、御言葉とは素晴らしいということが分かりましたけれども、どんなもんなんでしょうかね、御言葉というのはね、どんなもんなんでしょうかね。私たちは生きるためにね、パンが必要ですね。お腹が空くとパンが欲しくなりますね。そしてそういうものが必要だと思って必死になってね、稼ぎに行ってます。世の中に出て行ってね、飯を食べるためです、ね、夫たちが外に出ていて働くのはですね、妻や子供たちを俗な言葉で言えばよく使う、食わせるためなんですね。嫌ですね、食わせるなんて俗な言葉で、ね、よくこの間も話したんですけどもね、ね、夫が偉そうにですね、お前のために食わせるために俺は働いてんだなんて偉そうに言う夫がいるんです。そしてその言われた奥さんがですね、 不満をあたもう頭に血が上ってですね、何言ってんですかって喧嘩になる時があるそうですけどもね、どうなんですか、私の考えてることが池上さんどうなんでしょうか、おかしいですかって言うから、いやおかしくないですって、あなたの言うことは真っ当ですよってね、食わせてやるなんてとんでもないって、家庭法やってってごらんなさい、家庭法を雇って夫の世話家庭のこと全部してごらんなさい、そんなか安い金なんてすいませんよって、もっと感謝してもらいなさいなってね、いいんですけどもってね、だから堂々とそんなね、食わせてもらってるなんて卑屈に考えることはないです、ね、むしろ、ね、それ以上のことを、ね、サポートしてるんだと思って胸を張っていいんじゃないですかなんていうことをこの間話したばっかりで、まあ、そんな考え持ってると思いますね、まあ、食べるためにね、必死になってるということでしょうか、ねね、もう私も会社にいた時にですね、もうこんな理不尽なこと言われて自信を叩きつけてやろうって思ったことは2回か3回ぐらいありますけどもね、家族のことを思ってですね、じっと我慢してですね耐えてきたこともあるのを思い出しますけどね、そういうふうにパンは必要なもので、しかしですね、マタイの福音書を読むとですね、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によるというふうに書いてますね、私たちはですね、人生を豊かにするのはパンね、ね、お金を稼いで美味しいパンを食べるためだと考えるかもしれない、しかしですね、聖書はそうではなくて、人の人生を豊かにするのは神の口から出る一つ一つの御言葉だって言ってるんですね、こう語ってんです。なぜでしょうかね、聖書にはこう書いてるんです。第一ペテロね、2章の2節、今書いた読んだとこです。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい、それによって成長しです、救いを得るためです。どうでしょうか、生まれたばかりの血の御子、赤ちゃんはどうでしょうか、お乳なしでは生きていかれないんです、で死んじゃうんです。私たちの人生も同じだって言ってるんです。御言葉なしでは成り立たないということです。御言葉が必要か必要ないかという二者択一じゃないんです、必要なんです、いるかいないかじゃないんです、好みの問題じゃないんです、私たちの人生には御言葉が必要だって言ってる。どうでしょうか、ね、御言葉、ヨハネによる福音書を書くとって御言葉ってどんなもんだろうか、ね、福音書を見るとですね、素晴らしいことが書いてるんだ。ちょっと読んでみますね、私がね、素晴らしいことがあるね、これが全てなんです。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られたもので、この方によらずできたものは一つもなかった、この方に命があった、この人の命は人の光であったと書いてある。まさしくこの方がすべてなんです、この方が命なんです。この方が光なんです。この方によって全てが作られた。この方とは何なんでしょう。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。必要か必要ではない、いるかいらないかじゃないんです。この方が全てなんです。必要なんです。ということがはっきり分かると思います。神の言葉、 神の言葉は真理って書かれています。真理の反対は何でしょうか。嘘です。ね、真理の反対に対するものは嘘です。真理というのは揺るぎなく一つです。それしかない、それ以外のものはないんです。真理というから、そうですよね。真理が二つあるわけはないんです。一つなんです。嘘はどうでしょうか。多くたくさんあるんです。そうでしょ、嘘ってたくさんあるでしょ。真理以外のものすべては嘘です。だからたくさんあるんです。そんなこと初めて聞きましたが、本当にそうなんです。真理以外は全部嘘だからたくさんあるんです。多くの考えがあります。あなたの考え、私の考えがあります。私の主義があります。主張があります。多くのそれらしい宗教があります。哲学もそうかもしれません。そしてそういうものはですね、私たちの内側に、思いの中に入ってくるんでしょうか。いろんな主張をしながら時代に合わせて生まれては消えていってる歴史があります。法律もそうです。法律を作った当時はその時代にあって、あ、これは合ってるような、いいような、その法律だって今の時代に合わなくなったから直さなきゃならないよねって変えていくんです。時代に合わせて、その時の考えに合わせて変わっていくんです。常時まさしく嘘という言葉はきついかもしれないけども、まさしく真理以外のものはそういうものだということです。私たちはよく議論しますね。聖書には議論するなって書いてるんです。議論は虚しいからです。争いが起きるだけです。神に委ねなさいって議論しないで書いてますけども、多くは私たちは議論します。なぜでしょうか。自分の主張を正しいと思って主張するからです。お互いに主張し合うだけです。しかしそこには真理がないから、どっちでもいいことを、ただ自分の好むことを、考えをよく言って強く主張してるだけです。だから聖書では神は議論をするなって言ってるんです。神に委ねなさいって言ってるんです。議論しないで、神が祭殿を成してくださる。まあこれが嘘です。真理というのはどうでしょうか。聖書には真理によって彼らを清め、分かってください、あなたの御言葉は真理ですというヨハネの福音書に書いています。この御言葉が、先ほども読みましたけれども、イエス様について道であり真理であり命であるって語ってるんです。そしてローマ書では、ね、口でイエスは主であると告白する者は救われるのですって書いてるんです。これが真理なんです。これは単なるですね、積極的なポジティブな言葉ということじゃないんです。聞くに値する何か有益な言葉だということじゃないんです。真理なんです。なんか良さそうな言葉じゃないんです。この真理の言葉は私たちがそうかって握って受け止めるか拒否するか、どちらかなんです。あなたの、それはあなたの選択権にかかっているということではないでしょうか。しかしあなたがどう選ぼうが、主の言葉は常しえに変わることはないと聖書に書かれています。神の御言葉とは何でしょうか。聖書を読んでいくとですね、喜びの源って書いてますね。詩篇119編を読むとですね、長い章です。御言葉について書かれてます。よく読むと御言葉がどんなものかっていうのが書かれてるんです。この章は僕はもう読むのが嫌いでした。長くて ね、今はあっという間に読まさってしまいます、ね、喜びの実の110編の14編、そのように書いてます。多くの人たちは豊かになることによって、富を得ることによって、名声を得ることによって、権利を得ることによって喜ぼうとするんです。しかしそれが人々を喜ばしたでしょうか。豊かになって人が喜んだでしょうか。ハッピーになったでしょうか。今の世の中、僕たちが生まれた頃の50年前から見たら、はるかに便利になって物にあふれてます。しかし私たちの頃はどうだったでしょうか。道路で遊べたんです。車なんてなかったんです。山に登ってチャンパラをしに行った。道路で面交して遊んでた。そこら辺の子供たちとガキ大将がいて、それに従って、お母さんがもう帰ってきなさいって言われるぐらい外で遊んでたんです。帰ってきて塾に行きなさいなんて言われなかったその時代、物はなかったです。今のように甘いチョコレートパンが食べたいなったってなかったんです。学校のパンぐらいしかなかったんです。味のついた甘いお菓子のパンが食べたいってもなかったんです。バナナを食べたいったって、運動会の時にぐらいしか買ってもらえなかったんで、それも半分、4分の1ぐらいに切った一切れ食べるのが精一杯でした。今のがあり余ってます。スマホもあります。幸せだけどどうでしょうか。僕らの子供の方がよほど幸せだったなと思いますけどどうでしょうか。そうです、証明する必要はないんです。人の幸せ度、物が豊かになってなるわけじゃないです。アフリカや未開の地に行くとですね、裸で過ごしている民族がいたりなんかするとですね、あの人たちは幸せに暮らしてるんです。それで文化人、白人が入っていって余計なおせっかいをしてですね、お金をやったりいろんなことをしてですね、かえって迷惑することがあるんです。争いが生じたり、お金が争いが生じたりすることがあるんです。ほっといてあげればいいのになって僕はよく思うんですけど、豊かになればなるほどそれを目指して人は争ってですね、逆に人の愛が冷えていくんです。神の御言葉は何でしょうか。詩篇119編の140編には美しく清いものだって書いてます。そして私たちの歩みを照らす光、歩みを導いてくださる光とも書いてます。詩篇119編の105編です。道を歩くには光が必要なんです。私たちの人生を歩むのにも、そのそこを照らす光が必要なんです。この光は神の御言葉です、ね、光であった、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、この言葉は神であった、この方は初めに神と共においた、この方に命があった、この命は人の光であった。その通りです。この光は神の御言葉です。私たちの歩みを飛ばす光は神の御言葉です。これに従って歩むということが私たちには必要なんではないでしょうか。さて、血の身子のように御言葉をというふうに先ほど読まれた書いてます。どうでしょうか。瀬尾君はもうお乳を飲まなくなってね、だいぶ成長してましたね。お乳を飲みながら成長きましたね、うん、お母さんがお乳をやらんかったら餓死します、ね、死んでしまうんです。だから瀬尾君は死にたくないから、成長したいから乳を必死になって求めるんです。泣きます、泣きわめきます、お腹が。そうです、そうですよね。 手を焼かしましたね。皆さん同じです。私もそうでした。ところ構わず時間もう何もお母さんの事情なんて関係ないです。父が欲しくなったら泣くんです。そうです、成長するために泣くんです。ところ構わず。私たちもどうでしょうか。御言葉の父を主体求めなきゃならないんです。それは成長するためなんです。聖書に書いてある通りです。そして救いを得るためって聖書に書いて、先ほど読んだところです。なぜ成長するんでしょうか。どのように成長するんでしょうか。イエス様の似姿になるためって第二コロサイ書3の10節に書いてある。霊、魂、体がイエス様の似姿になるように成長していくんです。イエス様の似姿ってどんな姿でしょうか。福音書を読んでください。わかります。そしてその人生を豊かに喜び溢れたものとするためではないでしょうか。この喜びは豊かさは世の豊かさとは違います。イエス様の十字架の福音の証人として輝くためです。ここに喜びがあるんです。この世の喜びもとって虚しいんです。掴んだと思った手からすり抜けていくんです。また次のものを使いたくなって次キリがないんです。オリンピックが来年あります。アスリートが戦うでしょう。金メダルを手にした、ああ栄冠を手にしたと思っても、その瞬間次の字またものが始まっていくんです。いつまでも金メダルにしたって言ってもダメなんです。また次の目標が出てくる、また次に掴みたいというその繰り返しです。次から次からそういうものがないと生きられないんでしょうか。しかし私たちは入り見ないイエス様の十字架の復帰の証人として、イエス様の似姿に変わるようにある輝くためにこの成長していくんじゃないでしょうか。もしこの御言葉が私たちの喜びでなかったらどうなんでしょうか。この詩篇119編読むと全部のことが書かれてるんです。もしあなたの御教えが私の喜びでなかったら、私は自分の悩みの中で滅んでいたことでしょうって書いてあります。そうです、真理のない世界では命名が自分の目に正しいということを行うからです。知識に書いてるんで、知識は困難の時代です。なんだこんなことが起こるんだろうか、聖書の民の中に、それは知識の最後に書かれてるんです。当時一切の民は命名が自分の目にかなうことを行う、正しいと行うことを行っていたからなんです。そうです、真理がなかったら嘘が満ちているこの世の中で、命名が自分の 目に正しいことを行うからなんです。滅びの中に悩みの中に本でしょうの世界です。神の御言葉を口ずさむならね、詩篇一編から三節一節ね、主の何か歌ありますね、喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむ、その人は水路のそばに植わった木のようだ、時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何もしても栄える。もっと本当はいい声なんですけどね、喉が枯れてますね、そういうことです。なんという素晴らしい言葉でしょう。 私たちはこの御言葉をですね、昼も夜も口ずさなければならないんです。そしてそのうちに記された真理を守り行うために、そうすればあなたは全てのことで反映して栄えるということがですね、書かれているんです。私たちは御言葉の真理がないから迷路のように迷い、命名が自分の目にかなうことを行うしかなくなってしまうんです。正義がなくなり、強いもの、富の豊かなものが正義となって、弱いものを虐げ、貧しいものを退けていく、そんな世界です。そして競い、愛が消えていく世界になっていくんじゃないでしょうか。さて、いいですね、御言葉を読むとね、のね、御言葉いいでしょう。ここまで来たら、こんないいものはないんです。これ以上のものはないんです。しかしですね、簡単ではないことも確かなんです。御言葉の父を求めたいと思うんです。みんなそうです。しかし求めてますかね。ここからですよ、大事なのは。え、御言葉の父を求めるとね、セオちゃんが泣いたようにですね、泣き叫ばなきゃならないんです。戦いがあるからです。欲しいって言わなきゃならないんです。御言葉で飲もうとするとですね、なぜか戦いがあるんです。なぜでしょうか。御言葉は真理です。世の言葉は嘘です。それと対立してるからです、世の言葉と。だから御言葉の父を求めようとするときは、世の嘘の言葉との対立があるから戦いがあるんです。イエス様も福音伝道に出ようとしたときに早速戦いがあったんで、40日40夜の断食の後に、小屋の断食の後に戦いがあって、サタンが出てきました。その時にですね、偽りの言葉、サタンの言葉と戦いがあったんです。その時イエス様はどうしたでしょうか。真理の御言葉によって勝利をしていたって書かれてます。マタイによる福音書4章の1節から4節。この御言葉を中途半端に用いるとですね、サタンの騙し事にあってしまいます。それが創世記3章の1節から6節に書かれています。あなたね、本当にそのように神はあなたに言われたんですかって、ね、必ずその実を取って食べると死ぬと言われたのに、死ぬといけないからという中途半端な御言葉を使ってしまってですね、まあ、またサタンの術中にはまってしまった記述が出てます。まさしくこういう戦いがあるということです。だから御言葉の父をしっかり下へ求めなきゃならないんで、人の良さそうな言葉ではないんです。教会の中にも良さそうな言葉があふれています。しかし御言葉を調べてください。聖書を調べてください。それが本物か偽物か分かりますから。人の言葉ではなくて聖書を調べてください。分かります。もう一つ戦いがあります。それは私たちの魂との戦いです。私たちにはさまざまな趣味、思考、考え、性癖というものがあります。あるんです。それが御言葉を飲もうとするときにですね、御言葉を行おうとするときに妨げとなることがあるんです。今私にこの時間がない、御言葉を飲む時間がない、スマホの方が楽しい、いや今この人と会う約束があるからこっちの方が正しい、今この大事な用事があるからこれがただやりたい、どうでしょうか。これはいいけどこれはしたくない、私のタイプじゃない、ないでしょうか。嫌だ、そうは言われても嫌だ、これだけは言いたくないというものがあるじゃないでしょうか。素 晴らしいクリスチャンと言われる人がいるかもしれません。どうして夫に従いなさいって言ったのに夫を支配しちゃうんでしょうか。ね、どうして妻を愛しなさいって言ってるのに愛せないでお前に飯を食わせてやってるなっていう言葉を吐くんでしょうか。ね、という戦いがあるんです。この夫にだけは従いたくないで従わないっていうのもあるからね。これだけは譲れない、神様イエス様これだけは譲れない、あるんじゃないでしょうか。釣り屋の首輝きを担ってはならない。昔僕も怒られました。クリスチャン以外の人と結婚しちゃいけません、そうであるべきだって言ったら怒られました。なんで怒られたんでしょうか。クリスチャン人口といわれる女性が多いんです。クリスチャンの人はね、男性より。どう考えても物理的に考えたらノンクリスチャンから選ばないきゃ結婚できないじゃないですか、いいじゃないですかっていう考えの人。でも釣り合うの首輝きは大変なことになるんです。神様に祝福されます。ディクテーションに書いてます。どうでしょうか。この世の考えでは物理的に考えたらそうです。これは嘘の考えです。嘘の言葉です。神にできないことはないんです。神の御言葉に従えば神が祝福してくださるんです。最善を用意してくださるんです。この言葉との戦いなんです。この世の常識と神の御言葉との戦いがここにあるんです。これが嘘の言葉と真理との戦いなんです。そして私たちの魂、思い、常識がさらにそれに拍車をかけて邪魔をするんです。これとの戦いがいつもあるんです。御言葉の乳を飲むということは本当に戦いなんです。そして成長していくというのは戦いなんです。いつもこの戦い、毎日毎日がこの戦いの中にいるんです。私はいつもこう言うんです。ネジが曲げてでも、自分の感情をネジ曲げてでも従順してください。心がすっきりしなくてもいいんです。とにかく従順してください。泣きながらでも従順してくださいということです。そうすると神様があなたに最善を成してください。そしてあなたは幸せになる。聖書に書かれている通りです。私たちはどうでしょうか。この戦いの中で自分の意思感情ではなく御言葉に進んでいくときにですね、幸せになっていくんです。世の中にそれをもって証しするとですね、世の中の人はですね、批判したりですね、なんだっていうこともあるかもしれません。おかしいんじゃないのとかってね、いうことがあるかもしれません。時には悪人呼ばわりすることもあるかもしれません。しかしどうでしょうか。最後に勝利するのは誰でしょうか。私たちのそういう締まりのある正しい行いが証となっていくんです。先ほど聖書を読んだところにも書いてます。僕はルツ記が大好きです、ね、異邦人の女ルツがですね、ね、ナオミに仕えるところが出てるんです。なぜ大好きかというと、ルツは特に何かしたわけじゃないんです。ただ一生懸命ナオミに仕えてたんです。そしてルツのその行いが、締まりのある行いって言ったらいいんでしょうか、モアブの言葉に出てくるんです。ちょっとルツ記読んでみましょうか。 次ですね。最初、ね、三章読んでみましょうかね。三章のですね、十節読んでみますね。するといいですか。するとボアズは言った。ね、娘さん、主があなたを祝福されるように。あなたの後からの真実は先の真実に勝ってます。あなたは貧しいものでも富むものでも若い男たちの後を追わなかったかというふうに書いて、その前がまたいいんですね。どうでしょうか。2章の11節から読みましょうか。あのね、お家を拾いにですね、娘、ルスが行った時にですね、ボアズと出会った時の場面ですね。ボアズは答えていった。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた子におはれて、これまで知らなかった民のところに来たと私はすっかり話を聞いています。なんでこんなにルツに親切にしてくださったんでしょうか。ルツはナオミの世話をし、本当につましく懸命に働いてたんです。あなたの神は素晴らしいなんて言って働いてたんじゃないんです。本当に自分のなすべきことをしながら、つましく誠実に働いていた、過ごしていたんです。ナオミの世話、お世話をしながら、フラフラフラフラしないでですね、そういうことが人々の目に留まっていたんです。そして人々の評判になっていたんです。しっかりしたものだ、しっかり娘さんだ。そして最初に読んだね、自分の目にかなう、見た目に良いものを選ばないで、本当に誠実に過ごしていたルツの姿に、まさしくこれが私たちの証なんです。世の人たちはですね、嘘を語り合いながらですね、疑心暗鬼になりながらですね、騙し騙されたりしながら進んでいくんです。この間も何人かの女性と話することがありました。どんな話が出たんでしょうか。選挙のあれです、立ち会いをしていた時のことです。女性がいっぱいいるんです。女性は大変なんですって言うんです。すぐグループを作ったり、こう対立するようなグループを作って悪口を言うようになるんです。その場から離れたらすぐその人の悪口を言って対立するんです。大変なんですというようなことを言ってました。男の人はそんなことないでしょって、そんなことありません、男も同じですからって、女性だけじゃないんですよって、女性の方が多いかもしれないけど男も同じですからっていう話をした記憶があります。まさしくそんなんです。疑心暗鬼になりがら、嘘と嘘の言葉が取り合って、その人がいない時にその人の悪口を言う、そしてグループを使って弱い者をいじめるようになる。なんでしょうか。自分もいじめられたくないからです。その中に入っていれば守られるからです。そしてそこから弾き出して人をいじめてしまう。それは学校だけじゃないんです。社会人になってからも同じことが続いています。まさしく嘘の世界だからです。しかし私たちの正しさはその行いが証明しているんです。なぜなら世の中の人の嘘がない真理を持っているからです。確かにあなた方のうちには あなたのうちには神がおられるというのを確かに見たという証ができるんです。確かにあなたのうちには神がおられるという証を私たちは見せることができるんです。だから声高々にですね、イエス様を信じなさいなんて言って、あなたを見たらあなたはどうしても信じる気にならないなっていうことにならないんですね。信頼のあるこの御言葉がね、本当に満ち溢れるね、真理を正しく語る、そういうね、血のみようなように父を求めて真理を語るんだ。たとえ嘘の言葉があってもぐらつかないで真理を語るんだ。失敗してもいいんです。失敗することも私もたくさんありますから、いつもごめんなさいしてます家内に。ね、失敗してきたられたら素直にごめんなさいするのが一番です。悔しくてしたくなる気持ちもあるかもしれませんけどね、失敗した時は素直にごめんなさいした方が早いですというような歩みをしながらですね、主のね、似姿になるように一歩一歩御言葉の父を慕い求めながら、聖君のようにお父を求めながら、真理の言葉をに満たされて、そして溢れ流させるような人生をですね、歩んでいきたいものだと思います。以上でございます。
はい、ありがとうございます。